リモリバリバリの後半です、はい、はい、エアマスターの6巻、何が起こっているのか、まずは6巻を読んでください。
はい。
はい。これですね、何が起こっているかというのを、まず解説しますと、なんかよくわかりませんけど、ヤンキーと戦ってます。ヤンキーと戦い、主人公はヤンキーと戦ってるんですけど、なんで戦ってるのかよくわかりません。なんで戦ってんだろうなって思ったらですね。
新庄君、俺、あそこの机の下に額を入れておいたんだけど、額、はい、が見当たんねえんだけど、どういうことか。
それは小栗旬のやつ。
ちげえわ、漫画だ。
面白いやつ。
面白い方。
僕は触ってないです。
ごめんごめん、話残しちゃった。
水差さないでください。
ごめんね、ごめんね。ちょっとわざと水差しちゃった。ごめんね。額、はい、がねえよ、額が。
額はね、まあ、後で探してください。はい、なぜ戦ってるのかよくわからないんですが、よく見ていくと、なんかね、主人公じゃないヒロインっぽい巨乳の女の子がいます。
はい。
中野谷美奈ちゃんって、美奈さんっていう女性がいます、
うん、
その人がなんかヤンキーたちから逃げてます。
はい、
はい、で逃げながら主人公はそのヤンキーたちを追いかけながら戦ってます。何が起こってるのかさっぱり分かんないんですけど、とにかく、アクションがすごいなぐらいの印象です最初は、
うん、
なんですけどこのヤンキーたちどんどん増えていくんです、
うん、
で、そのミナちゃんを連れて逃げてるレイチ君っていう、ちょっと小柄な少年がいるんですけど、
うん、
こいつが何なのかもさっぱり僕は分かりません、
うんう
ん、はい、なんですけど逃げてます。そしたら、あるキャラクターが一人出てきます、
うん、
ルチャさんってルチャマスターってのが出てきます。
ルチャリブレのルチャ、
ルチャリブレのルチャリブレ、はいはい、ルチャマスターっていうのはこの時点では僕もよく分かんないんですけど、実は3巻ぐらいでエアマスターに初めて、攻撃を、蹴りを入れた打撃を加えることができた初期の強敵なんですよ、
はいはいはい
はい、
ドラゴンボールでの亀仙人みたいな感じ
が。あー、ヤムチャっすね。
ヤムチャなのね。
それこそヤムチャっすね、うん、はい。初期の強敵ですね、うん、はい。で、このルチャマスターっていうのは、この逃げてるレイイチ君っていうのの知り合いなんで、まあ味方サイドのやつみたいな感じですね、はい、はい。で、こいつがですね、ヤンキーたちを食い止める役目になります。
はい、
はい、一つ言っておくが、俺はガンダムの最終回のガンダム内に強いぞ。お前らはザコのザクだ。生涯修行、それが俺だ、ルチャマスターだという講師を受けながら、はい、
超強いじゃん。
そしたらですね、一コマで、1ページで、ソバットを4人に会って、ぶっ倒します。むっちゃ強いんですよ、
ルチャマスター。むっちゃ強いじゃん、やっぱり
ルチャマスター。むっちゃ強いんです。ルチャマスターはエアマスターに1回負けてるんで、エアマスターにもう1回戦って勝つためにいろいろ修行してるんです、うんうん、
はい、
はい、で、ルチャマスターの力でなんとか逃げおおせるのかなと思いきや、結局ヤンキーたちに囲まれてですね、
うん、
まあ、結局ミナちゃん、ミナさんは捕まってしまいます。
はい、
はい、おっぱいが出てきます
見開きでおっぱいが出てるわ。
ミナさんの、バスト105センチなんです。
あ、素晴らしい。
クソ巨乳なんです、
うん、
でこいつを、ヤンキーたちは何をしたいかというと、うん、初めはこのミナさんが、投稿写真とかの雑誌の常連なんで、それでファンだった、ヤンキーの一人が一緒に写真撮ってくださいみたいな感じだったんですけど、うん、まあなんか魔が差して連れ去ろうとするんですよ、
うん、
はい、でなんですけど仲間がどんどん増えてくるじゃないですか、うん、そしたら、バカなんでヤンキーたちは、
うん、
おっしゃー、さらえ、おかせおかせみたいになってくるんですだんだんエスカレートしてくるんです、
はい、
うん、で中ボスっぽいやつが、いや俺たちのボスの金ちゃんに会わせると、
うん、
この女なら、まあ、金ちゃん硬派なんで、
うん、
女には興味ないんですけど、うん、こいつなら気に入るかもしんねえ、うん、みたいなことで良かれと思ってさらうんです、
うん、
で、この中ボスの狭山ってやつが、
うん、
おっぱいがでかいので、
うん、
ビリッと破ります、
うん、
はい、おっぱいドーンって出てきます、
うんうん、
おっぱいがですね、まあ、でかいですし乳頭が陥没したりして決して綺麗なおっぱいではないんです、
うんうんうん、
これがこの決して綺麗ではないこの巨乳がまあエロいエロいけど、それが、裏返ってこのレイチ君は皆さんのこと好きなんで守りながら逃げてたんですけど、何もできないこの小虫感、
はいはいはいはい、
はい、この情けなさね、
うん、
はい、絶望感を、恥ずかしみを受けているこの状況に関して感じるわけですよ、はい、
なんとかしてくれと、
なんとかしてくれと、
悟空早く来てくれでしょ、
悟空早く来てくれ。その時に、もう一人のヤムチャ、時田慎之介君というのがいます、うん、こいつもあの最初の頃に出てくる、まあ、ライバルキャラなんですけど、うんうん、こいつも、まあ、言ったら雑魚です。
シケキャラね。
シケキャラです。
はい。
はい、なんですけど、それが4巻に出てくる坂本ジュリエットにぶっ飛ばされて修行して帰ってくるんですけど、うん、水拳を覚えて帰ってくるんで、
はいはい。
はい、
水拳ね。
ウイスキー飲んだら強くなるっていう、この時の、
はい、
しんのすけのスペックは。はい。なんですけど、ウイスキーを1本飲んで、雑魚をビタビタビタンって倒すんですけど、 結局、まあ、追い切れずに逃がしてしまいますね、うん、
はい、
はい、そしたら出てくる敵のボス、黒星正義連合のボス、
うん、
北枝金次郎君、
うん、
はい、金ちゃんです、
金ちゃん、
はい、こいつが、今回のライバルキャラです、
はいはい、
金ちゃんに女紹介するよって言って佐山が連れてきたらですね、次の子までですね、バッキャロー見開きでぶっ飛ばします、
うん、
はい、でなんでこいつ返してこいと、
女の子さ さらってきちゃダメだと、
ダメだと、
うん、
やっぱり硬派なんで、
うん、
このボケなすがって言って佐山をぶっ飛ばして、うん、俺とこいつでこの女返してくると、
うん、
でエアマスターってのが追いかけてきてるから、
うん、
お前らはそのエアマスターを探せと、
うん、
いうことですね。で北枝金次郎は、このミナちゃんを返しに行くんですけど、結果的にエアマスターと戦うことになります、
うん、
はい、で一方その頃、
うん、
先ほど皆さんを守りきれずに、うん、拳のようになって泣いていたレイチ君、
うん、
ルチャさん俺かなり落ち込んでるっす、
うん、
幼稚園からやり直したいっす、うん、ルチャさんマジで俺もうダメっす、拳生かっす俺。それに対して先ほどのルチャマスターがいいこと言います、
うん、
何があったか知らんがレイジ、貴様は修行が足らんだけだ、日々の修行は後悔を淘汰してくれる、
うん、
俺の言ってる意味がわかるか、ある種の後悔は取り戻すことができるんだ、
うん、
後悔を取り戻していくべき、それはとても強いものとなる、
はあ、
後悔を取り戻す、
はい、
皆さん取り戻せば、俺が取り戻せばピカー、はい、こうし五号が指しますね、
はいはいはい、
ルチャマスターに、はい
はい、
ルチャさんって年いくつなんですか、
うん、
来年40だ
おー、いいおさんや、
ルチャマスターのほぼためです、
いいおさんや、
はい、ルチャマスターが人生について教えてくれるわけです、うん、はい、このコマを見て僕はハッとしました、はい、日芸に落ちたんです、前の年に僕はその時にマジで小虫だなって思ったんです、本当に僕は後悔をしたんです、
う
ん、はい、なんですけど俺は修行が足らないだけだったなと、日々の修行は後悔を淘汰し、ある種の後悔を取り戻すことができるんですよ、
なるほど、
そして僕は浪人中これをこの言葉を見て猛勉強しましたよ、
なるほどね、
そして立教大学に入りましたよ、
じゃあいいじゃない、
はい、生きる指針を与えてくれたんです、
はい、それはいいことじゃない、
はい、そしてこのルチャマスターが先ほどの、黒正義正義連合のボス、
うん、
北枝金次郎と、
うん、戦う、
エアマスターの前に戦うことになります、うん、ここは俺に任せてもらおうと、
四十のおっさんが、
四十のおっさんが
、うん、
はい、でね、俺の名はルチャマスター、
うん、
お前ら二人を敵討ちを含めたその女を返してもらう、
うん、
で金次郎は逆に俺はこの女を返しに来たんだと、
うん、
この状況で戦わないバカ者がいたつ貴様だと、
はい、
まあでもね 俺方の者が指定がしたことなんで、
うん、
相手になってやるぜでかい声出します、
うん、
はい、
うん、
それで、互いになります、でとりあえず一発ずつ入れ合おうということになります、
はいはいはい、
怠慢なんで、
はいはいはいはい、はい、
でルチャマスターは超至近ミサイルキックをぶち当てます、
うんうん、
でも北枝金次郎は、波の鍛え方をしてないんで、全く答えていません、うん、
ミサイルキック全然効いてない、
面白いと、はい、
うん、
実は、金ちゃんは、手と足にですね、パワーリストと鉄桁を履いてるんですベリベリとこどこガランガラン、
おーおーやべえ、
面白いと、
やべえ、
こっちもその人
です、あれだな、はい、孫悟空だな、
ドラゴンボール方式です、う
ん、はい、ドラゴンボール方式、
はい、はい、で、金次郎の手下を倒して、なんとかここにたどり着こうとしている、ヤマスターですね、
うん、はい、
で、ルチャマスターと金次郎の戦いなんですけども、今度はねもう一発入れてみろと、俺が一発渾身の打撃を食らわしたんで、うん、一発入れていいぞと、
まあまあまあ、
ただやめておけ、俺の渾身は必殺パンチなので四方が終わってしまうと、
うん、
いうことなんですけど、耐えてみせるだと、
うん、
レスラーの誇りにかけてね、
うん、
まあ、俺はこのパンチでクマを殺したこともあるんだけど、うん、いいのかということで
一応、まあ、一応、はい、一応注意書きを入れてるわけ
で、喧嘩なんで、
うん、
はい、死ぬよって、
うん
うん、で、まあ、一生に伏してですね、
うん、
まあ、やってこいと言うんですけども、うん、一発目の、踏み込んだ瞬間にですね、もう近所の姿が見えません、宿地と一緒ですね露見の、はい、気がついたらもうこの顎の下にいます。
むっちゃ早い、むっちゃ早い。
次の駒はどうなると思いますか、う
ん、死ぬほど吹っ飛ばされるんでしょ、
はい、かわしちゃうんです。
おお、
ルチャマスターは
やーべえ、ルチャマスター、ルチャマスターそれだけの振りをかわすんだ、
はい、かわしちゃうんです。
お
でマスクが破れてまして、
お
避けしまったと。
お、
でもこれはこの二人のルールによると、
お前
の負けだと。
お
当然そうですよね、一発ずつ入れていって
たから、避けちゃったもんね、
はい、お前の負けだと。当然この瞬間にルチャマスターはもう負けを認めているんですが、 レイチ君がルチャさんって言います。
うん、
レイチ、俺の名を呼んでみろ。
うん、
ルチャマスター。
うん、
おう、
うん、
ルチャマスター。
うん、
おう、うん、ルチャマスター。
うん、
おお、反撃開始です。俺は知ってるぞ、貴様より。はい、パンチでカウンターを食らいますね。この腕を、はい、ルチャマスターは空中で関節を取っております。
おう、
腕一本はもらっておいた。
おう、
はい、なんですが、パンチ一発でありえないぐらい地面に叩きつけられて敗退です。ここまでが6巻です。
結構ワンパンで負けてんじゃねえか、
邪魔さん。これ僕の拙い解説が、邪魔になったかもしれませんが、これで、ね、これで続きを、
うん、
読みたくならなかったら嘘ですよ。
ルチャマスターワンパンで負けたから終わりちゃう。
ルチャマスターワンパンで負けたんですけど、ルチャマスターは何て言おうと思ったと思いますか。
う、
俺は知ってるぞ貴様よりまで言いましたね。
う、
俺は知ってるぞ貴様より強いやつを
う
って言おうとしたんです。
う、
はい、その強いやつってのは誰だと。
それがエアマスターなんじゃないの。
その通りです。
あれごめん、すぐ当てちゃ
う。ここにたどり着いていたエアマスターはですね、もうすぐ近くまでたどり着
いて、すぐ当てちゃまずいやつだ、ごめんごめん。
はい、ですね、この看板を蹴ってですね、
はい、
この高さまでジャンプします。
はい、むっちゃ高いよ。
10メーターぐらいますね、うん、ここまでジャンプしたら
上が見えます。3回ぐらいまで、はい、3回ぐらいまで飛んでるね。
1,2,3,3 階の屋上ぐらいまでですね。、はい、ここでジャンプして見て、確認していたと。みなちゃんが友達なんで、
うん、
はい、助けに行きます、はい、これもうありえないぐらいもうすでに集まってるんです、
はいはいはい、
100人どころじゃないぐらい集まってるんです、はい、クロス犠牲連合が、はい、全員一瞬で倒します。こ倒し方もマジで芸術的なんで見てください。
すげえな、ガンダムウィングみたいだ。
あ、ほんとほんと、そうそう。はい、はい、でここから、はい、バトルに入りますが、はい、七巻はだから北平田健二郎の戦いですね。
なるほど、
はい、これはね非常に非常にグイグイグイきますね。はい、
なんとなく
何が起こっているのか分かりましたか。
なんとなく面白そうな気はしてきた。
なんでね、まあだからとにかくセリフの力が強いっていうのは一個ありまして、
うんうん、
これはもうね、なんだろうな、もう読んでもらえばすごい分かるんですけど、
ダンファイティングロードってブロードって書いてある、
ファイティングロードどっから出してくれ
る、ファイティングブロードのダンボールからどんどん出てくるんだけど漫画が。
これ例えばなんだろうな、まあ女子プロレース編も本当に熱いので、まあ、個性的すぎるキャラクター、
うん、
もう出てくるキャラがもういちいち濃いんですよ。
はい
はい、まずあの最初の方に出てくる崎山香織さんっていうあの人がいるんですけど、これは女性です。
はい、
はい、で勝手にエアマスターをライバル視してるんですけど、そこまででも実力が伴ってないんで、
うん、
出てきてもすぐあの蹴られて負けちゃいます、うん、これ大体パターンです。だからあの、
うん、
ろくでなしブルースっていう中田小平次みたいな、すごい突っかかってくるんだけど実はあのそんな強くないみたいな、
はいはいはいはい、
なんだけどずっと関わっています、
はい、
でこの人が、女子プロレス編で化けます。
あ、覚醒する、
覚醒します。めちゃくちゃかっこいいです。
ああ、れだ、うん、あれか、バーフバルでいうところの、あの、
クマラ、クマラバルマ、それクマラバルマ、それ、そうそうそうそうそう、
自覚をすると強くなるパターン、
そうそうそうそうそう。そうですね、はい、で、本当に女子プロレス編でプロレスに目覚めてプロレス界で本当にあのタッグチャンピオンになったりとかするんですけど、でもエアマスターにはかなわないみたいな、その悲哀というか、18巻ぐらいもなるとすごいいいですね、はい、
最後やっぱ結局目から汗がこぼれちゃう、
は
い、
これは目から汗出ますね、目から血が出るかもしれませんね。ねでさっきもちょっとちらっと出てきましたけど、時田慎之介君っていう、うん、初めだからヤムチャなんですけど、
うん、
初め三節婚で戦うキャラだったんです、
うん
うん、でそれで山下にかなわなくて修行行って帰ってきたら推薦できるようになってきて、でもやっぱかなわなくて、
うん、
でまたちょっと旅に出てなんですけど、
うん、
こいつがもうねありえないぐらい化けるんですよ、
うん、
誰の予想もつかなかったぐらいの強いキャラになって帰ってくるんで、だやあのヤムチャがあの野球選手になって大活躍みたいな、
なるほどなるほど、
全然違いますけど、全然違いますけど、まあ
うん、
後半にすごい活躍するキャラなんで、これちょっとね忘れた頃にマジで帰ってくるんでとか、はい、プロレス戦のねライバルの サンパギータ会っていうキャラクターもいるんですけど、この人もすごいね、あのバトルロイヤルで大活躍です、この後、はい、あとあのまあ紹介しきれねえな、
いいキャラがいっぱい出てくるってこと、
濃いキャラばっかりです、
あ
濃いキャラばっかりですよ、もう何をどうしたらいいのか分かんないですね
誰をどう紹介していいか分かんなくなっちゃってんじゃん。
で僕これちょっとこの間まで舞台やったんですけど、うん、その時に、たまたま同じ座組の中にエアマスターを読んでる人がいて、
あいた、うん、
で何の気なしになんか今回のこの役のこういうところあいつみたいじゃないみたいな、
ああそういうね、
はい、はいはい、いやそれこそこのエアマスターに出てくる屋敷俊っていうキャラがいるんですけど、
屋
敷かなめじゃないですね、あちなみに、これ柴田よくさる先生あの巨人ファンらしくて結構あの巨人の選手とかから
撮ってますね、ああいいじゃないいいじゃない、
駒田茂雄とかね、尾形浩二とか、
はいはい、
そうですね、そんな感じで結構いるんですけど、こう屋敷っていうのが神道系っていう中国憲法の、
使い手、
八景を使う、
八景ね、
はい、わかります、はい、
八景鉄拳チミで、
ああそうで元々そういうあの合気道を鳴らしたのかなんか で、うん、でそれでその K の存在を知ってみたいな、でそのさっきの崎山香織に、神道系を伝授したりとかしてるんですけど、うん、でそいつが独立したキャラで別に出てきて、でだからこっからあの木とかが絡んでくるんですよ、
あ
カメハメハ打ってます
木の、はい
はい、
はいはいはい、
なんですけどそいつがめちゃくちゃいいキャラです、屋敷俊っていうのがすごい好きなシーンがあって、で初めに出てきて、まあだからその10巻で出てくるのかな、
うん、
はい、10巻で出てくるんですけど、屋敷俊っていうのがストリートファイターのこの、深道ランキングの9位なんですよ、
9位が高いのか低いのかよく分かんない、
高いですね、
高いんでしょ、高いのか、
100位ぐらいまでいるランキングの、
あ、そうか、100位の中の9位だから
トップ10に入ってるんで、
あ超相当強い、
相当強いんですよ、うん、で本当にトンって触っただけで人がぶっ倒れるぐらい、
おむっちゃ強いじゃん、はい、
だから8、9巻で戦ってたサンパギータ界っていう女子プロレスラーがいるんですけど、うんうん、そいつと、始まって1秒でトンってやったらぶっ倒れるぐらい強いんです、
すごいね、バキの世界だね、はい、もうね、
はい、でもその後、起き上がった回に、ありえないぐらいラリアットでぶっ倒されます、はい、居酒屋ボンバーで
逆にね、
はい、居酒屋ボンバーで、
はい、逆襲を受ける、
はい、これ居酒屋ボンバーっていう技名が僕一番すごい好きなんですけど、
居酒屋ボンバーっていうラリアットね、
はい、あの会の師匠の、姉さんが、
うん、
居酒屋で暴れた時に思いついた、アックスボンバーです、
はい
はい、その人すごいネーミングセンスが悪いっていう設定なんですけど、はい、犬の名前が犬太郎だ
なんだよその犬の名前が犬太郎、
力技の、はい、うん、技は必ず叫ばないといけないっていう信念を持ってるんで、
はいはい、わかります、
居酒屋ボンバーです、
はい、
居酒屋ボンバー2連発で屋敷をぶっ倒します、
はい
はい、で9位から陥落したんで、
no.
屋敷はなんとか10位圏内に戻らないかんということで、
うん、
8位のやつを倒しに行くんです、
はあはあはあ、それが8位に返り咲く得るの、
8位、はい、これ11巻か、はい、
はあはあ、
どうやって返り咲くかというと、あさっき の, あの金ちゃんがまたこ の, あの深道ランキングに賛成して、
うん、
すごい熱いバトルを繰り広げたりとかしますけどね、あの10位のやつと下がって、
うん、
はい、あこれは10位の川原っていうボクサーがハメドスタイルなんですよ、あの前にあの
ナジームハメドやってたんですけど、ナジ
ームハメドね、ナジームハメドやって
たんですけど、はいはいはい、
このすごい特殊な軌道からパンチを出してくるみたいな、
はい、
あのブライアンホークみたいなのがあるので、
はいはい、
全然パンチが当たらないと、その金ちゃんが、根性だけで勝つ喧嘩は根性だ、
はい
はい、であの敵のパンチを受けてカウンターでぶん殴ったらこのグローブがぶっちぎれるぐらいぶっ飛んで
勝つ
っていう痛快なシーンが、はい、でこの屋敷が8位のケアリーっていう相撲を使う外人がいるんですけど巨漢の220キロあるんですよ、はい、どうやって勝つのかという、
あけぼの見てる感じだな、
そうですね、
うん、
これはね勉強になります、
はい、
勉強になるってあの二人一致的な意味で
え、どういうこと、
これはどうすれば、うん、いや屋敷はそもそも身体能力に優れていたりとかするわけではないんです、
うん、
本当に神道系っていうこの技があるから、
ね、
そう、うん、これをいかにうまく当てるかということだけでテクニックで勝ち上がってきてるんで、うん、そもそもそんなにスポーツとか運動能力に優れていたりするわけではないんですけど、このケアリーは非常に倒しやすいと、
はあはあ、
なぜ倒しやすいのかと、
うん、
お前の8位もらうわと、
うん、
決して悪い意味で言うんじゃないけど、そのお前はいい意味で倒しやすい、あ、こいつ関西弁なんですけど、
うん、
Y にいい意味で、いい意味で楽勝って言うんです、はい、Y、あ、いい意味でお前は負けると、
うん、
ケアリーさん激高します、
うん、
はい、殺すぞって言うんです、うん、はい、あ、そのセリフ言うと負けるぞ、雑魚のセリフやぞと、
うん、
はい、殺すぞ屋敷、
うん、
雑魚のセリフや、
うん、
だんだんこうイラついてきますね、
うん、はい、
ワイアホやったらどんなにええかって、いかんせん天才や、天才屋敷や、はい、
うん、
お前それ十分悲しくなるほどのバカさだって言うんですけど、うん、次のワイの一言聞いたらほんま本当に天才だなお前って言うぞ、
うん、
世界中の人間がワイに惚れる、そんなセリフなんて言うと思う、
うん、
言ってみろよなんです、
うん、
なんて言うと思いますか、
ケイスケホンダ、
あでもケイスケホンダに近いです、
ケイスケホンダに近い、
今この瞬間の屋敷旬はかな、もう間違いなくケイスケホンダです、うん、なんて言うと思う？言ってみろよ。ソーワンです。
わかんねえよ、ソーワンって。
カメハメハみたいなもんです。レイガンと一緒です。
ソーワンって初めて出てきたわ、俺今聞いてる中で。
必殺技です。なんて言うと思う？
世界中の人間はそんなセリフ。
これもう前にまで入ってるんです、ケアリーが激高してるんで。
なんて言うと思うで、いきなり必殺技を。
見開きでページ1枚にこの2文字。ソーワン
で勝つ、
叩き込みます、
うん、
で一発で、
勝つ
倒しては、8位に
すごい気合だけで勝ったね、
気合とあとはもう口先です
よ、
ね、
うん、
はい、そういう自分のスペックをフル活用して、いやだから金次郎はそれを横で見てて汚ねえだろって言うんですけど、うん、いやでもそれもその話術も自分のスペックなんだということで、
ね、
はい、です、
ちょっと読みたくなってきたよ、
だからね、今までの格闘漫画の定石とか常識をいろいろ覆してると思うんです、
うん
うん、でその、6巻7巻ですごい死闘を繰り広げた北枝金次郎とですね、8巻9巻で死闘を繰り広げたサンパギータ海がこう路上でストリートファイトで戦ったりとかするんですけど、
うん、
はい、ここもまあ熱い、これもちょっと言葉だけでどこまで伝わるか分かんないですけどだからもう本当にあの路上でいきなり始まるんですよ、
はいはい、
上地ランキング の, そのバトルは、でいきなりその路上で戦って、この歩道橋からですね、フライングボディープレスしたりとかですね、
うん、
であとあの往来、
車道、車道ね、
車道でね、
車の道とかで車道
で、車道で、車道で、車道でですね、金ちゃんは車に轢かれながらですね、車のボンネットになってブーンと来て、その勢いでボーンって殴った
り、おー、いいじゃないの、
はい、倒したと思う、スカイツイスター2を当てて車道で倒したと思ってパッてこう赤信号に なった瞬間にですね、この車が走ってるこの間に金城が立ってるんです、
うん、
でそれで当然車に轢かれます、バーンって、
はいはい、
バシーって引かれるんですけど、この勢いを使ってパンチ俺は負けねえ
勢いを使ってパンチ、
はい、車に引かれながらパンチする
引かれろ
もう引かれてるんです、
ちゃんと引かれろ、
だ自分にもダメージじゃんこいつもう無理の手船です、持ってるんで、
はいはい
はい、であのカイはあのエアマスターと同じく空中戦を得意とするんで、もうこれ飛べなくなってるんで、
うん、
あともうただの殴り合いなんですけど、うん、もう意地だけです、
は
は、意地の殴り合いで最後こうあのデスバレーボムでなんとかこう投げを頭から叩きつけて勝とうとするんですけど、金次郎がまたこう左手を犠牲にして折りながら受け身を取って、
うん
うん、ありえないぐらい殴りつけて、でもハンドで立ち上がるんですけど、最後もうパンチ一発当てて勝つんですけど、
うん、
ギリギリの勝負、もうだからライバル同士がね
ギリギリまで戦う感じね、
はい、ギリギリでいつも生きていたいから、ギリギリ、
ああ、タチワンダイバーもなんか雰囲気もんだったもんな、
雰囲気ものですね、
うん、将棋じゃなかったもんな。
将棋という体で格闘バトルじゃないですか、うん、あれ
結局確かに確かに
盤上で、
うん、
はい、結局だから試合は柴田翼猿先生の漫画力というか、
うん、
格闘漫画スキルが高すぎて
演出だよねそれこそね、うん、
そうですね、
うん、
高すぎて全部やっぱ喧嘩になっちゃうんです、
うん、
バトルになっちゃうんです、はい、
全部喧嘩になっちゃう、
はい、喧嘩になっちゃう、はい、ちなみに八番ダイバーに出てきたジョン・スリーっていうキャラクターがいるんですけど、もともとエアマスターのキャラクターです。
へえ、ジョン・スリーがもう全然出てこねえ、は
い、ジョン・スリーっていう人がいるかな。ジョン・スリーっていう人は、白髪のスーツ着てる人です。
へえ、
なんか用心棒みたいな感じの。でそれは希少界の、一番強い騎士として出てきたんですけど、あの主人公とあの100時間将棋とかする飲まず食わずで、
あーなんかいたいたいたいた、
はい、で最後あのバンに叩きつける駒の勢いが強すぎてバンにめり込んじゃってその駒が取れないみたいなそんなすごい力技なんですよ。もともとこの、エアバスターのキャラクターで、その人は、深道ランキング2位なんですよ。
あ、むっちゃ強いじゃん。
むっちゃ強いんです。だジョン・スリーを倒したら860万みたいな、そんな賞金にな
ってる。あ、いいね、いいね。
むちゃくちゃ強いんです。で、そもそも深道ランキングっていうのが何から始まったかというと、両坊っていうキャラクターがいまして、それがラスボスなんですけど、
うん、
そいつは本当にもう、何百年も前から語り継がれてる存在と。
もう竜と一緒だね。
竜と一緒ですね。
伝説だね。
伝説、はい。で、まあ、そのなどういう存在かというと、だから、ロマサガ2の皇帝みたいな感じで、うん、その時代時代の最強のファイターが、ー、
ね
はい、この屏風の名をどんどんついてってるみたいな、
はいはいはい、あ、そういうことね。
だから15代目屏風なんですよ、こいつ
は。はいはいはいはい。
でも見た目はスキンヘッドのすごい筋肉質な、うん、あの巨漢。
うん、
なんですけど、こいつをなんとか倒せないかってことで作ったのが深道ランキングだった。
なるほど、
はい、
深道ランキング屏風は何位なの？
屏風1位です。
当然1位
です、ね、当然1位です。で1位に最も近い男ジョン・スリーが屏風を、
うん、追い詰め
て戦います、
うん、
はい。まあこの先は読んでいただきたいんですが実はまあ言ってしまうと血まみれになりながら、もう屏風はずっと同じ強さのパンチを、うん、それこそ、はい、あの1トンレベルのパンチをずっと延々息継ぎなしで打ち続けることができる、
うん、
あの初めの一本の島袋みたいな感じですね。
これ
で、あばらも何本もいってまして、壁とかボーンってぶち破られるほど蹴られるんですけど、ジョン・スリーさん八極拳の使い手なんです、
うん、
ぶっ倒します、
はい、
見開き 3面ぐらい使ってぶっ倒しますお前が1位だと。
へ、勝つんじゃん。
そうです。だからジョン・スリーは深道ランキング1位になるんです
よ、
はい、
じゃあ名前告げるんじゃないの16代目で。
ああ、
それはなかった。そのくだりは
それはないですねそれはないんですけど、まあでもここで終わらないんで両方、はい、で、まあ、ランキングは1位ランキング1位になるジョン・スリーさんはその後8番ダイバーに出てきますよっていう。
ああ、そういうことね。
何人かそのエアマスターのキャラが8番ダイバーに出たりとかしてますね。
あ、
はい、はい、あとはもう女性最強のあのエアマスターのね、宮崎由紀さんっていう人が、
どれだか分かんなくなっちゃって、
もうどれだか分かんなくなっちゃってもういっぱいやりすぎてどれだか分かんなくなっちゃって
20巻
今回付箋とかもつけないんで、
今目の前に20何巻が、はい、ブワーなってて、どれだか分かんない、
どれがどれだか分かんないんですけど、初めて、
うん、
エアマスターを完膚なきまでに叩きのめす女性が現れます。
ほうほうほう、
それが皆口由紀さんです。もうなんかね、これ14巻なんですけど、
うん、
すごいですね。もう何が起こってるのか
分からない
、はい、最後もう頭突き合戦ですからねもう頭突き合戦でこう見開きでもう何が起こってるのか、はい、ぶっ倒しちゃいます、はい、
なんかね、
プライドとプライドのぶつかり合い、
ちょっと思い出してきたよ。
何ですか？
なんかこの主人公の子さ、
はい、
おっぱい大きいよね。
そんなに大きくないですよね。
あんな大きく
ない。まあでも全体的にでかいんで、
なんかね、はい、漫画の読み方を間違えてた、
はい、
ような気がする。
そうでしょうね、
なんかね、
はい、
あれこれちょっとエロ漫画なんじゃないかぐらいの期待を込めて、
はい、
読み始めちゃった気がする。だけど思ってる以上にエロシーンがないから。
エロシーンないですし、エロさというよりもバトルシーンのその厚さを感じてほしいですね。
うん、全く違う視点で見ちゃってた、
はい、
ちょっとエロいんでしょこれぐらいの感じでなんか見てたような気がする。
ただ16巻はちょっとやっぱエロい表紙ですね。これ坂本ジュリエッタに主人公相川真紀がほぼ侵されそうになります。
あー、なるほどね。バトル漫画として読めばよかったんだな。
いやもうだからそう書いてあるんですけど一応。
いや、エロ本、はい、エロ漫画として読んでた。ちょっと、
はい、で僕この舞台の時に、うん、その舞台の小屋入り直前にそのね同じ座組の人と山さんの話で夜中まで盛り上がっちゃったんで、うん、その小屋入り前日だというのに僕3時半まで山さん読みふけてしまいました。
アホか、アホか。
で小屋入り中に本番中も含めてずっと山下を毎日その劇場に持ち込み続けて、うん、21巻ぐらいまで読んじゃいましたね。最初から。
本番中も裏で読んでた。
裏で。まあダブルキャストで出ないとか、
まあ出ない時もあるけど、
はい、
失礼な話だね。
まあ面白くて。でもうやっぱアクション漫画なんで一冊すごい早く読めちゃいますね。
ああ、うん、はい、サクサクサクサクサク、
はい、
サクサクサクサクサク
サクサクサクサクサク。ほんであの深道ランキング編もですけど、深道ランキング編はそれまでのライバルキャラとかいっぱい出てきて、うん、こいつとこいつが戦うんかみたいな感じにいろいろあるんですけど、うん、バトルロイヤルになると本当にもう先が読めなくて、うん、毎週楽しみで、
へ
え、はい、もうこれはぜひ
読みましょう。じゃあ
ラストでお願いします。
読みましょう。
ちょっと読んでまた感想を聞かせて
ください。読みましょう。
これはね全然今回僕お伝えしきれてるとは思えないんですけど。
あ、しゅうさん気づいた、はい、あのもうね、はい、こぼれてる。何かが
こぼれてるでしょ、
うん、鍋からねもう吹きこぼれちゃってて、
はい、
もうどうしようみたいになってる。
はい、
どうしよう。それいいことですよ。いいこと、いいこと。
手に余っちゃってますもんね。
いや、いいことです、いいことです、
はい、
いいこと、非常にいいことです。それは
でね、これ一応28巻まであるって言うじゃないですか、なんと25巻で、深道バトルロイヤルを勝ち抜いた相川真紀と、ラスボスの屏風、屏風はなんかね、うん、もう15巻屏風つって過去の屏風たちも全部憑依してめっちゃ強くなってる
んです。今までの歴代の屏風が
ネオエクスデスみたいになってる。
めっちゃ強いじゃん。
ラスボス級に強くなって、で今まで強かったその一度屏風を倒したジョン・スリーとかですね、
うん、
坂本ジュリエッタとかですね、うん、浜雄二郎に相当する、
うん、
とかもみんな倒して、
うん、
むっちゃ強くなってるんですよ、
うん、
でもエアマスターもそれまでに負けたあの南口由紀さんとかですね、
うん、
もういろんなキャラをどんどん倒して倒してむっちゃ強くなってるんです、
うん、
ほぼ最強対最強なんですけど、うん、そこで屏風に挑むんですけど及ばず負けてしまうんです。
あー残念。
だからまたバトルロイヤルまでやったけど結局屏風が1位かということで嘆いてしまった主催者の深道がこのまま終わるわけにはいかんということで、うん、1回負けてその辺にぶっ倒れてるやつらを拾い集めて、
うん、
5人ぐらいで俺たちの力を合わせて屏風を倒しに行こうという旅に出ます、うん、それが深道クエストです。深道クエストになってからがもう面白い。もう面白い。ここ短いですよ。
短い6、7、8、最後ね。最後4冊。
7ぐらいかな。
うん。
7まで。7の途中で、最終巻の1個前ぐらいで、山下がまた復活して、うん、ラストバトルになるんで、あれなんですけど、5、6、7か。むちゃくちゃ面白い。まあ面白い。深道というのが、実は何者なのかみたいなのもね、そこで分かったりしますんで。
最後、号泣。
はい。号泣っていうか、うん、まあ、すごい。とにかく
すごいことになる。
駆け抜けた感じですね。最後終わり方だけ言うと僕そこまで好きじゃない
ないけど。そこまで好きじゃないけど、まあまあまあみたいな。
はい、良かったなって感じです。良かったなっていうか、うん、
終わりました。
はい、駆け抜ける全28巻。
ありがとうございます。
るろうに剣心と同じ関数ですが、
うん、
疾走感が明らかに山下さんの上です
ね。まあ、ね、そうだろうね。
だから僕バキとかよりも実は山下さんが好きです。
好きなのね。
好き度で言うとはるかに上です、ね、
なるほど。読みます。じゃあ、
なのであまり、バキとかに比べてメジャー知名度がない山下、これはちょっと今回、
はい、
一押しです。
読ませていただきます。
そしてその天才柴田翼猿先生後日談があるんですけど、
はい、
エアマスターが終わった後、白戦者のヤングアニマルで連載したじゃないですか、
うん、
集英社のコーラスだったかな、
うん、
で、ね、蜂蜜とクローバーとかを連載していた海野知花先生、
はいはいはいはい、
電撃トレードになるんです。
は
い、白戦車と集英社間で、あれなんかもともと清居坂グループかなんかで結構近くて、まあ、出版社同士の、まあ、他社ですけど、うん、こういうのがある、まあ、まあ仲良かった、まあ、
親戚みたいなもんよね、
はいはいはい、なんで電撃トレードです。
へ、
柴田翼太郎先生と海野鹿さんがトレードになりまして、うん、そこでそれぞれ
1対1
1対1の、はい、10日これトレードですよ、
うん、10
日かどうか分かんないけど、それで始まったのが柴田翼太郎先生、ヤングジャンプで8番ダイバー、うん、
はい、
そして海野鹿先生がヤングアイマルに来て始まった作品が3月のライオンです。
あ、
それぞれ別の将棋漫画を始めるという。
ああ、なるほど、そういうことなの、
はい、まだ続いてますもんね、3月のライオンね。
そうね、
はい、うん、八番ダイバーは終わりましたが、
いや、それでも10年ぐらい前の話でしょ
そういうことです、ま、そういうことです。
八番ダイバーの方が面白いけどな。
ん、
なんだ、3月のライオンより、3月のライオンより、
うん、それちゃんまさん的にでしょ、
うんうん、あれ、
え、
3月のライオン好き派。
いや、全然嫌いじゃないですよ3月のライオンまだ続いてますしね。
あ、そっか。
で、いや、僕は8番ダイバー前回持ってたんですけど、
うん、
でもやっぱね、エアマスターの
方がいいってこと
です。好き度で言うと、
じゃあ読んでみよう。
これは非常にやっぱね、キャラ一人一人のあの掘り下げがすごいっていうと、もう個性強すぎるっていうのと、うん、それ一個一個の掘り下げっていう点で言うと、僕は後に出てきたこの作品をエアマスターに重ねてしまったものがあるんです、
うん、
それがアイカツですこれエアマスター感あるなって思いました、ね、完全に。
それ
に、
まあ、まあ、制作人は読んでるだろうね
アイカツ制作人がエアマスター読んでたら、僕はすごい嬉しいですね。
全ての道は相方に続くってこと、
はい、はい、それはちょっとやっぱりこの番組通して僕は全世界に発信していきたいと思ってるんで、
どんな作品でも行き着くところは全部相方、
相方ですね。ローマと一緒ですねガンジス川と一緒です、ね、
あ、分かった、じゃあ読んでみます。
ガンジスは人、人はガンジス、はい、これなんでちょっと全巻置いてきますので、
はい、
ぜひ
読んでおきます。
これ28巻2日ぐらいで読めちゃうんじゃないですかね、多分。
頑張って読みます。
はい。もうこう、まあ、6巻から読んでください。6巻で。
とりあえず6巻かましいの。
6巻でなんだこれって思って、こいつ誰なんだろうなっていうことから1巻から読んでください。
ああ、はいはい。ああ、わかりました。
っていうのがやっぱりね、いいと思います。はい、1巻から読んじゃうと、やっぱ疲れちゃう、
はい。疲れちゃうんじゃねえか、疾走感があるとかいいな。まあ、また6巻から読んでみるじゃあ、はい。
そうなんです。すごい、ええ。4、順番間違えたんですけど
なんだよ
順番間違えたんですけど、え、さっきの坂本ジュリエッタがなんかすごい浜裕次郎みたいなやつだって
言った
じゃないですか、
うん、
でこの人遠行女子高生みたいな、コギャルみたいなのいます、うん、だからこれ90年代後半なんで、うん、出てきますね、これね、売春ギャルが寄ってきますよ、
うんうん、
その時に、もう無言で一人蹴っ飛ばしますよ、
うん、
ボコーンって、
うん、
え、みたいななりますよね、
うん、
例えばお前らがその昔幼き頃捨てられて凍えてる子犬を助けたことがあるとしよう、でも死ねって言って
もう一人ぶっ、でも死ねね、
でも死 ね,
あ、いいね、
でも死ね、はい、
いいね。
で、そんなことを見ていた、おじさんたちが、サラリーマンのおじさんたちが、お前何やってんだお前と、
うん、
警察呼ぶぞ、
うん、
言うんです。おっさん、お前らはウルトラマンにでも守れてんのか、それとも何、どうすると思います、
蹴るんでしょこれ、
はい、一蹴りで3人ぶっ飛ばしますドカドカドカーン楽園にでも住んでるのか、
うん、
決まった、うん、おめえらはウルトラマンにでも守られてるのか、それとも楽園に住んでるのか、
これ
力ありますね
ああ、いいんじゃないですか。
ポケットに手を突っ込んだままキック一発で何でも30メートルぐらいぶっ飛ばしてしまうっていう、うんうん、キャラです。
ああ、いいですね。
あの、それこそ沢田研二を口ずさみながら
ああ最初にこの紹介をしたかったんだけど、
はい、
忘れちゃったんだ。
そうっすねこっから入っていくべきでした。
ああ、いいです、いいですよ、非常に。
やっぱちょっと悔いを残したくない。
非常に、いや、悔いは残さない方がいいと思う、
はい、まあ、みんなむちゃくちゃだし、みんな いいですね。みんな違ってみんないいですね。
じゃあ読んでみます。
これはおすすめです、はい、一押し、
はいはい、
てなわけで、
はい、
なかなかとやってまいりました、
はい、
すいません、はい、告知。
いやー告知、しのさん思い出した。
何でしょう
今日の話。
何でしょう。
何を
告知じゃなかった
今日何、最初のフリートーク何話せばいいかっていうのを思い出した。今キャプテン翼、
はいはいはいはい、
アニメでやってるじゃないです
か。やってますね。
あれのアニメ その間の CM で流れる、
はいはい、
あ間の CM 枠で流れるメインスポンサーの、
あ伊藤園、
GMO さん、
はい、あ GMO、
はい、GMO さんがアプリを作ってますみたいな、
はいはい、
さキャプツバの
キャプツバのね、
うんはいはい、そのサッカーゲームを作ってるんで、
はい、
事前登録受付中みたいな、
はいはいはいはい、
CM が流れてる、
その
CM というか、まあ出来がひどい。
どういうことですか。
なんかね途中で、はい、ゲーム画面は開発中のものですって言うんだけど、
はいはい、
確実に翼の顔がリアルで、
うん、リアル、
うん、で体だけ 2D とか二等身とか
は逆でしょ。
無理やりはめ込んでる。
キャプテン翼といえば顔の大きさに対して体がめちゃくちゃでかいっていう、
逆逆逆、体がめっちゃ SD ガンダムみたいになっててお
かしいでしょそれ
しかも無理やりはめてるのよ
無理やりはめてるって。
それがね、わすごい、もう今これ開発中だぞ世界の GMO はとさすがあの GMO だけあるね。
あの GMO ね、
あの詐欺、詐欺会社、
ひどいですね、
世界を事前登録もしました。
もうしましたか、
もうやりたくてしょうがないんで
大丈夫ですかね。
いやあれはひどいよ。
ひどい。
あのキャプツバは金になるっていうことだけで、
はいはい、
あの何にも分かってない GMO がスポンサーになっている、
うん、
あの経緯とかも含めて、
はい、
まあいい CM ですね
いい CM ですねって話です、ね、
いい CM でしたね。ぜひ見てください。
それを見ればやっぱり事前登録したくなりますか。
事前登録したくなる。
あじゃあ成功してんじゃないですか、
うんはい、あんなの事前登録多分ちゃんまつ一人ぐらいじゃないかな
キャプテン翼のアニメの途中にやってる CM。
そう、それ、
はい、
それはねかなり見物。
かなりの見物ですか、うん、
はい、それで告知
あやっぱオープニングトーク感ありますね、はい、告知、
はい、
告知ですか。告知とあと、
はい、
これあれですね、7月の9日週です、
はい
はい、では今週の金曜日になるんですかね、
はいはい、
世界痛快伝説ミルクブレイク、
はい、
第14夜ですかね、
はい、
7月13日金曜日です、
はい
はい、場所は池の上バーガリガリという一つのところですね、はいはい、1500円プラスワンドリンクで、
はい、
入場できます。はい、まあ、あの新庄の客演の舞台のお話だったりとか、まあ、いろいろね1ヶ月にあったことをお話しさせていただくと思いますので、まあ、ぜひぜひ舞台に来れなかったという方が大半だと思いますので、
はい、ぜひお越しくださいと、
はい、お越しください。あ、なんかねリスの方で来てくれた人がいる、いらっしゃるような
感じなんです
。ちょっとねご挨拶できなかったので、はいね、もしどなただったのか、ね、またなんか教えていただけるとありがとうございますっていう感謝の言葉をお伝えしたいんですが、はいはい、まあまあまあまあ、まあ、もしそこでもいいですし、ねはい、お便りでもいいんでよろしくお願いします。はい、というわけでミルクブレイクは7月13日金曜日、
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、
はい、茶碗さんの方からは、
特にないです。
あの夏のおやつはいいんですか。
特にないです。
7月の、
はい、来週からで大丈夫
です
。
じゃあ、はい、また来週、
はい、
はい、でまた先日も告知させていただきましたけども、夏のイベント、
はい、
はい、なんだっけほらあれだよ、これこれこれ、
探偵はバーにいる、
探偵はバーにいるみたいなやつ、
うん、
はい、夏イベント東京ミルク放送局の、はい、第1回輝く東京バーテン大賞、
はい、
ザ・ボンシャックさん、
はい、
新宿にあるバーです、
はいはい、
こちらでですねやらせていきます。7月の27日金曜日19時から23時までです、
はい、
いつ来ていただいても大丈夫です、
はい、
その間に、はい、楽しく映画を語ろう、ゆうべとしてですね、
はい、
プレデター1 and 2 2本を、
はい、
みんなで楽しく見ながら
行きましょうか。
アーダコーダーしたいと
行きましょうか、
はい、チャージ500円プラスワンドリンクのご注文で、
はい、
参加いただけます、はいはい、参加はですね、まあ、ただちょっとお店の方があまり広くないので、
はい、
来られるという方はですね、メールか DM にてツイッターの
そうですね
見て、
はい、
ご予約というかですね参加表明をしていただければ助かります、
はいはい、それによって席の配置と考えます、
考えますので、はい、よろしくお願いします。 はい、また概要は、はい、ツイッターとかにも載せておきますので、よろしくお願いします。
はい
はい、あ、さらに物販も。
あ、物販もやりますね。
はいはい、去年の年末に、イベントで販売しましたタオルとか、
はい、
あと公式ファンブックまだ残ってます、はい、在庫
在庫。
そして、USB、はい、番組の過去回 USB ボリューム1から4それぞれ30本ずつ入っているものも、
はい、
まだちょっとあるかな、
はい、
そしてボリューム5を今回
新発売、
はい、新発売、
はい、
だって120話までがボリューム4ですよね、はい、121回目から150回目ですか、
うん、はい、
はい、がまた
あります
作れますんで、
はい、
ボリューム5を今回ご用意していこうかなと思ってます、はい、
これでもさ、
はい、
179でしょ、
179、
来週ボリューム6も作れる
いきますよ、やろうと思えばね。
まあちょっと考えますそこは、
はい、
はい、
また価格は
3000ぴったり、
3000円ぽっきり、
はい、
やりますんで、
はい、お待ちしております。
なんで参加されたい方はチャージ500円と、
はい、
ワンドリンクでまあ大体500、600円ですか、
はい、
バーですね、
はいはい、
と、まあ、その物販のね
やらしいやらしい、
まあ、
やらしいわそうだよ、
ゆきちさんお一人ぐらいを連れてきていただければ、
はい、まあまあまあまあまあまあ、別に買わなくてもいいんですよ全然、
はい、買ってほしいですけど、
はい、
はい、ですんでお越しください、はい、お待ちしております。
はい、
はい、ってなわけでお便り予報、
はい、
ちょっとだけご紹介させていただきますけど、
はい、
はい、ちょっとつないでください、
え、お便りね、
いや
はい、GMO は本当クソみたいな会社だからね、
クソみたいな会社、はい、
電話かかってきて、あなたの会社の URL に直接検索できるんですよみたいなことを言ってきて、
はいはい、
まあ、今できるんだけど普通に、はい、当時はまだできなかったから、
あ、
いやでもちょっとどうかなと思うんですよみたいな話をしたら、
は
い、え、うちのサービスをやらないんですか、バカですねみたいな感じで言ってきて、
うわ、
何言ってんだこの人と思って、
はい、
当時ね向かいだったんですよ、
向かい
GMO の場所が、
ああ、ここの
ここのじゃないけど、
あ、当時のね、
当時の、はい、行きました、
うん、
君を、君名前なんて言うんだと、
うん、
そこに2時間ぐらい、
はい、
どういう会社の営業方針なんだという
ところを説教、
説教じゃなくて、あの、事情聴取です、
事情聴取を、
はい、
はい、
して、因縁の相手です、 GMA は
因縁の、
はい、
因縁の相手が、
はい、それ以降もういっぱい人がいるんで、はい、なんだか分かんないですが営業に来るんですよ、散々話す話を聞くだけ聞いて、
はい、
契約ギリギリまでやってわざと手のひらを返すことを何度もしました
嫌がらせじゃない、
嫌がらせです、でおなじみの GM、
なるほど、
はい、
そんなこんなで、
はい、
読むべきメールが見つかりました、
はい、
ありがとうございます。ちゃんまさん、しんじょうさん、こんにちは、埼玉のおさです、
はい、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、寂しん坊会拝聴しました、
はい、
特に寂しん坊は見たことがないのですが、
うん、
いつものしんじょうさんの映画を見なくても見たつもりになれる回数で内容がよくわかりました、
はい、
思わず時をかける少女がとても見たくなりました、今度レンタルしたいと思います、
はい、
話を変わりまして、
はい、
来期アニメで注目しているものはありますか、私はバキです、最強死刑周辺楽しみでたまりません、それではこれからも配信待ってください、
バキね、
バキ7月の1日から
あります、あ、もうやってんだあれ、
はい、放送されている、
全然その前のクールのアニメも全然もうワールドカップ始まっちゃって見れてないから、
はい、そうです、それが全然夏のことを考える感じになって
ない、なってないから、なんだろう、今期何やるの、
何やるんですかね、
全然知らない、本当に知らない、
ハッカドール見ると分かりますよハッカドールのアニメリスト見ると分かりますよ、
全然分かんない、
シュタインズゲートは2クールだからまだやるんですね、
あ、あれ2クールなんだ、
なんかそうみたいですね、
あ、まあそうだな、俺ゲームはあれやってるから分かるけどな、は
い、あ、山のすすめサードシーズンが、
おお、いいじゃないですか、
あ、山のすすめね、
はい、
はいはいはい、あとはあれか、アニメテレビじゃないけど、のんのんびよりがまた劇場でやりますよね、
ああ、そっか、はいはい、劇場版のんのんびよりね、
劇場版のんのんびより、
ああ、それなんで冷蔵庫が紹介してくんないの
中間管理力利根川、
あ、利根川もやんの、
このエアマスターの日テレ深夜アニメ枠で利根川ですよ今回、
利根川やるんだ、
7月3日から、
はい、ああ、もうやってんな、
深夜天才バカボン、
はは、
あ、あのおそ松さん枠ですね、
あ、はいはいはい、はい、
そうか、弱虫ペダルが終わったんで、
あ、弱ペダ終わった
の、弱ペダ終わったんです、その辺からですね、はい、
みんな頑張ってんね、いろいろね、考えてね、
いろいろやってんな、
うん、これならみんな見てくれるんだろうっていうのはやっぱりいろんなとこから考えてるよな、
ね、あノイタミナバナナフィッシュですね。
あそうだそうだ、
はい、
まだ見てないな。バナナフィッシュも見たい。
バンドリのスピンオフとかありますね。
おお
おおおお、音楽少女とかっていうのはちょっと注目されるかもしれない。
知ら
ない。あとハイスコアガールやります。
あハイスコアガールやる。
ハイスコアガールがアニメになります、
ね、
はい、グランブルとかね。あと
グランブルって何？
グランブルってあのダイビングのダイビング部なんだけど、大半はあの飲み会してる。
ああ分かる分かる分かる。
全裸で飲み会する漫画
っていう。
これあの銀魂の監督の高松監督なんで、ちょっと面白いかもしれません。
はい、
はい、そんなこんなでそんなこんなでです。お便りの先
は、はい、matsu@tf-tms.jp 松 @tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターの方でもお便りもしますんで、はい、シャープミルク放送局というタグをつけてつぶやいていただけると、はい、拾わさせていただきますので、はい、ぜひぜひお気軽に つぶやいてください。では最後に、
はい、
素晴らしきラーメン事情の世界、
レギュラーコーナーですね。
レギュラーコーナーをやらせていきます、はい、はい、こちらはですね、平成30年6月29日金曜日です。
はい、
はい、ラーメン二郎京都店、
うん、はい、京都行ってる、
はい、小ラーメンプラス豚増しプラス菊上ネギプラス生卵プラス生卵ニンニク1120円。
あ
やった、無料サービス、芝カレーやってる、着席時にお願いする、麺くにゅに味しみ俺好み、豚でかくてうまい満足度マックス、豚汁後半カレー豆乳酢カレー南蛮風味うめえ、会員。
あカレーが出た、
芝カレーというね、無料サービスなんですね、うん、これは多分日によってやってたりやらなかったりしてるんでしょうね。
その京都店はカレーを出してくれるんだ。
はい、まあ、カレーといえば上野毛店とかにもフリフリカレーってある
んですけど、ああ、なんかあるあるある。
カレーと二郎の相性はなかなかいいんですよ。
知らない、やったことない。
ぜひあの首都圏にお住まいの方は上野毛のフリフリカレーやって
みてください。
はい、はい、さらにこの6月29日もう一回行ってます、この人。ラーメン二郎京都店、
小ラーメンプラス、もう一回同じとこ行ってんじゃねえか。
当然京都ですよ。小ラーメンプラス、つけ麺プラス、九条ネギプラス、生卵プラス、生卵ニンニク1070円。今度つけ麺ですから。
あーなるほど。
麺プリと締められた京都麺、豚でかくてトロットロな端豚うめえ、うん、汁醤油ギリリの塩気汁と魚粉の旨味のソース相性至高、一口飲んで肝炎確定した、柚子胡椒ピリリ爽やか麻油肝炎。
ちょっと待って、最後のくだりもう一回、
え、
柚子胡椒からいいですか。
柚子胡椒ピリリ爽やか麻油肝炎。
麻油から肝炎までが短えよ。肝炎の前に就職極入れろよ、一つ。麻油肝炎
むさぼるように飲んだみたいな、そういうことでしょ。麻油肝炎、
そこで140字になっちゃったんだね。
一口飲んで肝炎確定して
確定してるからね、もうね。確定ってなんだよね。
しかもこれ驚くべきことに、最初の小ラーメン食べたのが19時半ぐらいなんです。
ああ夜ね、
その、
はい、
そのツイッター投稿が、
はいはい、
その後つけ麺食べたの23時半とかで4時間ぐらいしか食べてないんですよ。本当かなと思って。
あ、普通に夕飯食いったけど、
はい、
ちょっと足んねえなみたいな感じで、もう一回行こう、
ちょっと一杯引っ掛けて飲んで小腹がついてきたなって、
もう一回行
ったのかもしれない。
あ、遅くまでやってんだねここはね。
なんですかね、
うん、分かんないけど、
ちょっと分かんないですけど、時間差でこれ投稿したのか分かんないですけど、はい、
でもそんなでもどちらにしても何時何時は別にも3、4時間間しか空いてない
って、同じ日の夜ですからね。
アホや、
ええ、
二郎、
はい、
夕飯 に回しするっていうさ、
はいはい、
もうすごくない？
そうですね。まあでも僕は一回あの目白台の二郎を食べた3時間後ぐらいに、野猿街道行って死にかけましたけどね。
それもおかしいけど、
3時間で野猿行って、やっぱ野猿はパンチ強いんで、結構ヘビー級なんで、
ヘビー級だった、
はい、
いや、いいなぁ、
あれだ、マジでこっからリバースするかどうかの瀬戸際でしたね。
そこまでして食うなよ、
ギリギリでした。
そこまでして食うなよ。いや、ありがとうございます。
はい、
小前二郎さん、ありがとうございます。
今後も我々を楽しませてください、
はい、
ありがとうございます。というわけで次回の東京ビル放送局はあの方が来てくれます。
はい、夏で暑いんで、
はい、
冷え冷えにしていただこうと思うことで、
最後の夏、
はい、
ここで海の日スペシャル、
海の日
冷蔵コマンさん2018年夏です。
はい、
お送りします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一応お送りしました東京ビル放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。